日本共産党代表質問、木下誇。1、市政運営方針について。質問、小児への新型コロナワクチン接種が始まります。障害児においてより配慮した対応のため、一定の時間帯を障害児枠として設定してはどうですか。答弁、3月に2日間、3週間後に2回目として2日間の実施としております。この日程の一部時間帯に優先的に接種できるよう対応を考えたいと思います。要望、12歳以上の3回目の接種についても時間枠を設けてください。また、学校や保育所等の職員等への市独自の PCR 検査の対象を拡大し、定期的検査を実施してください。質問、新型コロナウイルス感染症により、市内保育所が臨時休園や学級閉鎖になった際、せめて医療従事者等の子どもたちについては、今後の自然災害などに備えても、代替保育の提供を検討すべきだと考えるが、いかがですか。答弁、コロナ禍において休園中の子どもを他の施設で預かることは感染拡大を引き起こす恐れがあり、代替保育を行う予定はありません。災害時については代替保育も含め検討します。質問、現状の保育現場の体制が心配です。退職者や正職の新規採用の状況をお聞かせください。答弁、令和3年度末、10人の正職保育士が普通退職となります。令和4年度の新規採用は辞退者もあり、8人を予定しています。要望、令和4年度は退職者補充にも満たない状況です。早急に、前倒し採用も含めて手を打ってください。また、正職保育士の処遇改善の実施を強く求めます。質問、第6波では、橿原富士消防組合管内においても、医療提供体制が逼迫し、救急搬送困難事案の状況が悪化しています。大阪府は、病院の急性期病床の削減計画を未だに進めています。2025年に向けた南河内二次医療圏の各病院の病床プランにおける大阪府の病床の考え方には、堺市へ移転が決まっている近畿大学附属病院について加味されていません。加味した際、病院の病床はどうなりますか。答弁、急性期は600床から800床の不足、回復期は900床から1000床の不足、慢性期は100床程度の過剰となる可能性があります。質問、地域医療構想は新型コロナ感染症を想定しておらず、計画上でも近代病院が移転することで南河内二次医療圏では急性期病床が不足します。医療が逼迫している今、地域医療構想による病床削減計画は白紙撤回を求めるべきではないですか。答弁、大阪府の地域医療構想において抜本的な見直しや地域の実情や非常時に対応できる体制づくりが可能となるよう要望していきたいと考えています。要望、複合施設化の整備基本計画素案では市民プールの利用者の意見を聞かず見直しが示されています。市は民間のプール等を複合施設の中に入れることも手法の一つだとしています。しかし、本来、市民プールの設置目的である健康増進、設置場所の利便性、適正で安心できる料金での利用を 市として責任を持って担保するのであれば、整備基本計画に公設公営でのプールの設置を明記すべきです。質問。大阪府と市は、大阪・関西万博の跡地に大阪 IR、カジノを含む統合型リゾートを整備するとしています。令和3年12月に示された区域整備計画案では、カジノの売り上げや利用する日本人の数も当初の基本構想から大きく見込みが増加しています。大阪へカジノを誘致することについていかがですか？答弁。大阪が国際都市としてさらなる成長を遂げるためにはセットで必要という考えです。ただ、利用についてのルールや配慮は必要だとも思っています。